ございます。聖書と福音の時間です。今年の冬は近年まれに見る寒さだそうです。そのせいで生野菜が高騰しているそうです。主婦にとっては大打撃です。わずかに気温が数度下がるだけでいつも通りの生活をすることが難しくなります。私たちは絶妙のバランスの中で守られ生かされているのですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。鹿児島県の池田小学校3年2組の先生がクラス全員に宿題を出しました。たった一言でに続く言葉を書いてくるというのがその内容です。クラス全員が書いたその文章を一つにすると一つの詩になったそうです。たった一言で嬉しくなる、たった一言で悲しくなる、たった一言で苦しくなる、たった一言で楽しくなる、たった一言で泣きたくなる、たった一言でありがとうと言いたくなる、たった一言でやる気が出る、たった一言で暖かくなる、たった一言で寂しくなる、たった一言で頭にくる、たった一言で嫌になる、たった一言で元気になるっていう作品です。言葉って不思議ですね。目には見えませんが心に届くとたった一言がその人の内側で薬にも毒にもなるからです。今日は人の言葉ではなく人を作られた生ける神の言葉をご紹介いたしましょう。聖書の中に次のような言葉があります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に聞くなら、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。これは今から2700年ほど前、国を失って意気消沈しているユダヤ人に対して語られた神の言葉です。絶望し、生きる気力をなくし、投げやりな生き方になりそうな人々に、神は希望のメッセージを語られたんですね。そしてここに、苦難の中でも人生を捨てずに生きるための三つの秘訣が書かれてあるように思うのです。第一に、私たちの作者である神、魂の親である神は、私の状況に関わりなく希望に満ちている方だということです。難病のために入院生活を送っている子供たちを訪問し、笑顔を取り戻してもらうボランティアに、クラウン K という団体があるんです。クラウンというのは、道化師のことなんですね。これは、ピエロの格好をしたボランティアが、病室の子供のところへ行って、バルーン風船や手品をして、少しでも子供たちに元気になってもらおうとする活動なんです。このホスピタルクラウンの大宗さんという方がある時気づいたことがあるそうです。一生懸命子供たちを笑わそうとするんですが、子供たちはみんなお母さんの顔を見てるって言うんですね。長い療養生活の中で自分たちがお母さんに負担をかけてるに違いない。お母さんが疲れてるのは私のせいなんだと思っているようです。だから目の前にピエロがやってきてコミカルな動作をしてもノリが悪いんですね。ところがそんな子供たちが大喜びする瞬間があることに気づくのです。それはお母さんが腹を抱えて笑う時なんです。子供たちはお母さんが笑顔でいると自分たちも嬉しくなります。お母さんが幸せそうだと自分たちも幸せな気分になるのです。だからオムネさんはある時からパフォーマンスの対象を子供からお母さん向けにしたそうです。それが一番子供たちに届く筋道だと分かったからです。親の表情にゆとりがあれば子供もつられてゆとりが生まれるんですね。スポーツの世界でも 監督が堂々としてたら選手もビビりません。会社ではリーダーが明るいと職場全体が明るくなります。しかしリーダーが困った顔をしてため息をついていたら部下は全員萎縮してしまうんですね。ところで私たちの人生のリーダーは誰ですか？私たちの人生、この世界、この時代を支配している真の主権者はどなたでしょう？この世界の作り主に他ならないのです。そしてこの神はあなたの抱えているどんな問題よりももっと大きい方なのです。神には困ったということが一切ないのです。そしてあなたはこの神をご存知ですか？この神様とつながってらっしゃいますか？第二に、この全知全能の神はあなたのために偉大な計画を持っておられるということです。というのは、先ほど読んだ聖書の箇所に、神はあなた方のために計画を立てているのだと宣言されていたからです。元 F1 レーサーの中島悟さんという方は、日本人初の F1 レーサーだったんです。まあ私はこの人のファンだったんですね。彼は交通安全の講師としても様々な活動をなさった方です。あるところで彼が語った話を私は忘れることができません。F1 レーサーは公道では他の車を追い抜いたり、スピード違反したりすることはまずないというんです。そんなところで何台追い抜いても、表彰台には何の関係もないし、万一事故や怪我をしたら、大切な F1 レースに出場できなくなるからです。偉大な計画に召されている人は自分を乱暴に扱わないというのです。私はなるほどなぁと深く納得したんですね。どうして乱暴な運転ややけくそな走り方をするんでしょう。自分が大切な計画に召されていると知らないからです。神が私のために偉大にして崇高なるプランをお持ちなのだということを知らないので、自分の人生をどう生きようが勝手ではないかとばかりに無頼な人生を生きてしまうのではないでしょうか。しかし神はあなたに神の計画を持ってらっしゃるのです。第三に、その計画の内容は災いではなく平安を与えるものであり、将来と希望を与える計画なのです。ところで、人間にとって最大の災い、最大の不幸とは何でしょう。それは自分の魂の親であり、偉大な幸いなる計画を持ってあなたを作られた神を見失っていることなのです。神を失うとは、霊的なみなしご状態になるということなのです。偉大な計画を知らずに生きるとは、的外れの人生を生きることなのです。そして何よりも、命の源である神から離れて生きる結果は、死と死後の裁きなのです。神はこの究極の災いから私たちを解放するために、救い主を送ってくださいました。この救い主こそは、イエス・キリストという方なのです。キリストは人間の犯すすべての罪を背負って十字架にかかり、その責任をたったお一人で引き受け、あなたに対する裁きを終わらせてくださったのです。聖書の中に出てくる人物で、キリスト以外で最も人類に影響を与えたのは誰かという問いに答えるアンケートがありました。ベスト3は誰かご存知でしょうか？モーセとパウロとダビデでした。ところで、この三人には一つ共通点があります。殺人を犯した人たちなのです。取り返しのつかない罪の過去があった、そういう人たちです。しかし彼らは人生を破滅的に生きることはありませんでした。多くの人々を生かすために用いられたのです。どうして過去の罪に潰されなかったのでしょう。人生には罪の許しとやり直しの道が残されているということを知ったからです。人生はキリストによって どこからでも挽回できるのです。どうぞあなたも十字架にかかり、三日目に復活した生けるキリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。